ただいまから本日の会議を開きます。日程第一一般質問を行います。質問の通告がありますので順次発言を許します。最初に7番三輪忠議員。7番三輪議員、
では一般質問、最初でございます。今日はですね、普段の生活に非常に、密着したような話をしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。資源ごみの、収集の改善についてということで、今日、婦人会の方も、たくさん来ておられますので、非常にまた身近になるかと思いますし、私家庭ではですね、ごみの担当をやってまして、以前から、資源ごみですとか、燃えるごみとは一応やっておりますので、多少ごみのことについては、分かるかなと思っております。世界的に、資源の有効利用、また環境等につきまして、今、ごみの、分別ですとか再利用というのが非常に、今重要視されて、各地でそれの取り組みが進んでいるわけでございます。当庁につきましても、今は長岡市と一体になりまして、燃えるごみ等は、やっておりまして、数年前からは、生ごみの収集も、区分しまして、長岡市のいろいろ情報を、聞きますと、非常に、好調だと。ただ、生ごみの量がまだ足らないんだというふうなことで、もっと、区分して、出していただきたいだというふうな、ものが、長岡市の方では呼びかけております。それで毎週ですね、水曜日になりますと、どこの集落のステーションにつきましても、山のごとく、ごみが、というか資源ごみが出まして、特に最近は、プラスチックごみの日は非常にもうどこもあふれておりまして、今度の水曜日が確かプラスチックのごみの日かなと思うんで、また多分小屋には入りきれないくらいに集まるんじゃないかなと思ってますが、それだけ皆さんの関心が高まって、区分しておられるというふうに今感じております。それで私3つはございますが、まず第一に、食用廃油の回収方法についてということでございます。今の各家庭では大体、揚げ物にします、天ぷら油ですね、これにつきましての処理はどういうふうにされているのかなということで、私も何人かにお聞きしましたら、ほとんどの方が凝固剤で固めて、燃えるごみの中に捨てておるという方がほとんどでございました。それで今ですね、出雲崎小学校のところにも行かれた方もあるかと思うんですが、あそこに廃油の捨てるボックスというかドラム缶みたいなのが置いてありまして、私もそこに数回持って行きましたけれども、あ、これ行きますと、大体ペットボトルに入れて、持参するんですが、あそこで開けて、来ますと同時に行きましたら、ちょうどバスが出入りしている時で、いや、これはちょっとまずいなということで、ここも果たして適当なのかどうかなと思っておりました。それで以前はですね、なぜ出雲崎小学校に回収するようになったかというと、確か以前は、ああいうふうな廃油を使ったバスがあったんですよね。確かバスが走りますとね、確か天ぷらの匂いがしたなというふうなちょっと思いです。今はやっておらないということでございます。それで小学校に来ましたら、ここの今回収してますがどうでしょうかねと言うんですが、以前からやってるし、またあそこに持ち込んでいる方がおられるんで、やめるわけにいかないんでねというようなことで言っておられました。それでそれでですね、あとその他にですね、小学校、中学校が、廃品回収の時、やられます。小学校は確か6月、中学校は10月で、やっておられました。それたまたまですね、私長岡へ行く途中にですね、三島の、昔の役場、今は三島支所になっておりますが、あ、これちょっとこう用があって行ったもんですから、ちょっと見ましたら、天ぷら油をここに置いてくださいというふうな、プラスチックのボックスが2つありまして、これをちょっとはぐってみましたら、ペットボトルに入っていた廃油が何本か入っておりました。あ、ここなら自由に捨てられるんだなと、 よく考えていると、私は長岡市民じゃないから、ここへ捨てるのはよくねえなと思って、それからですね、2度ばかり長岡の、あの周辺の方、知り合いがいたもんですから、これ悪いけど、ちょっと悪意、まあ入れてくれないかということで、2度ばかり、ペットボトルに入れたまんま、あのそこの 方から入れてもらっております。それであの先週ですね、その後またどうなっているかなと思って、見に行きましたら、すぐ職員の方が、なんか何事だろうと思って私のところに来まして、いや、自由に捨てて、置いていってくださいよということで、いや、今日はまあ持ってこないんだけども、まあ、次は頼みますねということで、まあ、出てきましたけれども、まあ、そんなことでですね、ぜひ、考えていただきたいなと思っています。それとあの最近ですね、私も以前あの天領の里の仕事をしておりまして、天領の里は以前からあのドラム缶が置いてありまして、そこに廃油をあの入れておきますと、業者の方が、時々取りに来られたわけでございます。若干の、お金は置いていかれました。それであの業者が、まあ、名前出していいかどうか分かりませんが、小林油脂という会社でございました。それたまたまですね、先月大門が通りましたら、小林油脂の看板があるんですよね。なんでここにあるのかなと思いましたら、ちょっとまあ、入ってお話聞こうと言ったら、ちょうど社長さんがおられまして、いや実は今まで六日町に、本社を置いたんですが、今度出雲岳の方に本社を移しましたということでございまして、それであの社長さんも、まあ、若い方だったんですが、いろいろお話しましたら、ちょうど出雲岳は収集するにはちょうど県内の真ん中だということと、六日町だとどうしてもやっぱりこっちで寒いんで、油を使うとどうしても、まあ扱いにくいと、やっぱ凍るんでしょうかね、まあ、そういうようなことで、ここがちょうど秋工場もあったんで、今度ここに工場を移しましたということで、4、5人の方で今職員でやっておられました。それで、まあ、ちょっと見ていきなさいなというですね、この機械が油を持ち込んだ時、いろいろ油もやっぱ水分とか違うもんですから、それを調整するそういう機械が装置がございました。それであの、まだあのこう廃油というのは足らないんですか言ったら、いやあの 余るんですか言ったら、いやまだまだいっぱいこと足らないんだと、まだまだ欲しいんだという話でございまして、じゃ あの廃油は何年は使うんですかということで、今までほとんど、ディーゼルエンジンの代わりですかねというふうに思ったんですが、いやそれもあるけれども、最近は燃料のほかに飼料、塗料、洗剤、そういったのに使うんで、それぞれ使い分けして、おるんだということで、ね、やっぱり出雲崎にこういう会社が、ね、本社を置かれたのについては、やっぱり私らとしても何かの形で協力できればかなと思っておりまして、その社長さんもなんとか地元に貢献できるようなことがあれば、あの考えますということでございました。まあ、そんなことでですね、私はぜひあのお願いというか、町の方に、伺うんですが、今現在、小学校にまあ持ち込むと、今どこの学校もですね、意外と一般の方とはこう、ね、あの中にはもうフェンスで入れないようにしている学校もあるわけでございます。まあ、出雲駅はそこまで行っておりませんけれども、そういった感じとか、非常にあそこは狭いんで、行ってもなかなか今度車が、止められないというような形でございまして、あとあの小中学校の廃品も6月と10月ですので、じゃあ11月以降は7ヶ月か8ヶ月間は家庭にストックしておかれるんですね。まあ、そんなことで私ら大いに、環境問題、また環境に優しい、まあ、出雲崎というようなことで、ぜひですねこういったことは何かこう、回収の、方法、なんか置く場所を、まあ、作っていただくとか、そういうことをぜひ考えていただきたいと思いますので、町の考えを伺いたいと思います。以上です。
町長。
はい、宮城県さんのご質問にお答えをしますが、まあ、いろいろご意見のようにですね、あの町も現状化や、まあ、最新意見につきましては、特に平成20年とかですね、まあ、ごみの有料化と実施をいたしまして、また住民各位からですね、大変なご理解をいただきまして、本当にあの効果が上がっているわけでございます。また25年度からですね、生ごみの分別もお願いしまして、年々ですね、燃やすごみの量も減少しており、これもまあ町民各位のですね、ご理解と本当に 感謝を申し上げているスタイルです。今食用油の回収、廃油の回収ということでございますが、現在町ではですね、今宮城議員さんのご意見のようにですね、定期的に、小学校等で年2回の新回数、通年回数を実施しておるわけでございますが、中学校でも年1回の資源回収時に実施しておるというふうに聞いておるわけであります。現在ですね、町では各家庭で使っているもう天ぷら油、皆さんなかなかですね、いろいろ意味で角度から検討され、また事実自分でですね、それを取り扱っておられるということでのご意見と思いますが、ご意見の中にありましたようにですね、紙で吸い取ったり、あるいはですね、固形固めたりして燃やすごみに出しておるということですね、今日皆さんもおいでになっておりますが、特にですね、大きくこの問題についてのご意見はあまり聞いておらないというのが実態です。今ご承知のようにですね、公共施設スーパーなどでですね、回収を行っているところも ただありますが、食用油の廃油の回収というのはあまりケースがないというふうに聞いております。こういう現状の中ですね、私は一つ考えて申し上げますことは、各家庭の今までの処理方法等ですね、重点的に、また油はですね、いわゆるその、皆さんは実態でお話しされましたが、私たち家庭ではですね、この廃油につきましては貴重な油でございますので、できるだけ活用しながら、なおかつもうすでに使用できないというものはですね、クワズとかですね、ああいうところにですね、年に繰り取るのとものすごいですね、効果が上がるんですよ、ね、だから単に回収して出すんじゃなくて、そういう活用方法もあるんですよね。そういう観点から各家庭ではですね、燃やすごみ室で出される方もある、あるいはですね、その廃油を活用される方もあるということでございますので、私といたしましては現段階においてですね、廃油を回収して分別するということは考えておりません。ただですね、ご意見もございますので、広くですね、町民各員のご意見等々、あるいは実態をですね、聴取ながら今後ですね、検討してまいるということでございます。
7番宮城議員。
ちょっと残念ですがね、もう少し前向きな、回答いただけるかと思ってですが、実際ですね、私も今年の3月17日の全教でも今の俳優のことについては質問しております。それから、残念ながらね、あんまりこう変わってないというのがちょっと残念ですが、それと今ですね、町外から今非常に町も団地等、造成されまして、若い方を、移住を、促進しておるわけですけれども、そういった方につきましても、今ほとんどこの周辺はですね、長岡市はもちろんですが、柏崎市、それから三助とか全部回収してるんですよね。だから出雲崎だけがしてないとなると、出雲崎は何でというふうな形になると思うんで、そういう面でもぜひ考えていただきたいと思いますし、前にですね、28年の11月8日の回覧でですね、建設から出た回覧でございますが、その中にはいくつか下水道を使うにあたって、協力を呼びかけておりますが、その中に一つ、廃油を流さないでくださいという項目もございました。そういう面で、じゃあ皆さんもね、やっぱり厄介だから、ついついと、そういう方も私は聞いた限りでは おられなかったですけれども、ゴミの減量化とか、それとですね、やはり資源の有効とかいうふうな方でも、ぜひ今後ですね、前向きに考えていただきたいと思います。今、出雲駅は約1700世帯くらいございますが、1年間に廃油がどのくらい出るか分かりませんけれども、仮にですね、ペットボトル1本500ミリが出ますと、約年間ですね、約1トン近くになるわけでございます。それをゴミとして出すのか、それを資源として使うのかということもですね、ぜひやってもらいたいし、今後せっかくですね、そういうふうな業者がこの地元に本社を構えたわけですので、そういうところですね、ぜひ話し合いをしまして、向こうもですね、ぜひ地元のことの貢献もしたいというふうに言っているわけなんで、ぜひ考えていただきたいなと思うわけでございます。
皆さん続けてもらって構いません。
はい。 まあ、ぜひですね、町の方はそんなには、ね、手間か暇かからないし、私は本当特にね、そういう業者の方が本社を構えたというんで、ぜひそこと協力を仰いでやっていただきたいと思うわけでございます。それで私聞きましたら、業者の方は今どういうところを今回収されていますかということですと、これは家庭用と営業用とは分けておられます。家庭営業用は当然なんかね、仕出し屋さんとか食堂とか、まあ、ありますが、今現在、まあ、天領を含めて今現在は、3社だ、そこには入れ物を置いて回収しておりますが、その他に今何件か声をかけて、もう、プラス2件また新規になったというようなことでございますので、まあ、ぜひですね、環境に優しい出雲崎というようなことで、ぜひこの辺を、お願いしたいなと思います。それまた最後までいかがでしょうか。お願いします。
皆さんからルールですね、お話を聞きましたが、食用油、廃油がですね、環境汚染につながっているとは私は今のところ考えておりません。まあ、ただしですね、今お話を聞きますとですね、廃油等を流される方はまずないと思うんですが、若干そういうことがありますとですね、いろいろな機械の誤作動等を起こすということでございますので、そういう観点からもですね、単にですね、そういうことによって環境汚染されるとは私は思っておらない。ね、廃油だって活用の方法あるんですよ。だからですね、皆さんはなかなか研究されていますが、そういう今の発言等、あるいはですね、いろいろな面を考慮しながら十分検討しますが、今のところですね、解消しますということは明言はできない。
7番宮城議員。
じゃあ、こちらの質問、まあ、今後ですね、まあ、前向きに考えていただくということで終わります。2番目にですね、私お願いしたのは、まあ、資源ごみとしての、まあ、古着とか古布ですね、これも非常になんか見ますとね、結構あれが入りますとね、ゴミがいっぱいになるんですよね。だからこれもですね、何かせっかく考えてみればゴミです。でも考えによってはこれ資源になるわけなんで、こういったものをですね、今程度にいるのであれば、今ほとんどが、東南アジアの方に、送るんだそうです。大体8割は東南アジアの方に送られているということでございます。そしてそこでまた、いろいろまた区分けして使ってくるということでございます。それでまたそういった使えないものにつきましては、まあ、機械の油をまあ拭いたりとかいうふうな形でやっておりますので、これも私もいろいろ長岡等をまあ調べたんですが、各合併調査のところも大体まあそれぞれ回収の方法はいろいろです。日を決めてやるとかいうんですが、なぜかこの辺もですね、やっぱり出雲崎でやる方式で何かこう考えていただけないかなと思うんですが、ここはいかがでしょうか。はい、
町長。
宮城さんのですね、古着や古物の回収とゴミの減量と資源のリサイクル再利用のための大変有効ではないかという発言でございますが、まさにですね、先ほどちょっと廃油の問題はですね、小学校で年間資源として回収している状況でありますが、まあ、この回収につきましてはですね、まさにご意見の通りだと思いますので、回収の方法とかですね、回数とかですね、そういうことにつきましてはもう直ちにですね、検討してですね、どういう方策が最も効果的なのか、まあ、十分ですね、考慮しながら、時期につきましてはちょっと明言はできませんが、前向きにですね、今宮城議員さんの発言に対してしっかりそれを受け止めながら対応してまいりたいというふうにまあ考えております。
7番宮城議員。
はい、前向きに検討いただくということで、ぜひお願いいたします。それで最後のですね、ゴミ袋の共通化ということでございます。今ですね、なかなかもう非常に複雑になりまして、燃えるゴミもいくつかあります。そして生ゴミも小さなゴミから言うと全部3種類だかありますかね。その他に不燃物のゴミがありますので非常に多いんですね。それでこの実はですね、私何かね、よく皆さんにもっといい、せっかくゴミは今長岡市でも共通ですので、何かこうね、袋も共通化できないもんかなと思って、でも難しいんだろうなとまあ思っておったんですが、この前ですね、柏崎の方に行きましたら、たまたま柏崎はどんなふうになっているのか、その前にまずバーコードがついているのかどうかというので、まあ、見ましたら、柏崎ももちろん長岡も全部袋にはレジでですね、すぐピッピッとできるようなバーコードが全部ついておりまして、柏崎市行きましたら、柏崎市、刈羽村、 共通のゴミ袋ですというふうに書いてありました。あ、なるほど、町村が違ってもできるんだなというふうにまあ思ったわけでございます。ということは、実は袋もですね、注文しますとね、今非常にまあ高いんですけども、要するにロットによってものすごく単価が違うんですね。10万枚印刷すると1万枚じゃもうかなり単価が違います。まあ、そんなことでですね、やっぱり、共通できるところはなるべく共通してコストを下げるというようなことも当然これ大事じゃないかと思ったら、この町はですね、かなり割高になっていると、これは仕方ないんです、ね。まあ、方やね、まあ、町も当然注文するには10万枚単位ぐらいなんだけど、まあ、名古屋市ですと100万単位ぐらい、もっと大きな数字になることもあるんで、その意味もですね、あるんで、それとですね、これからバーコードを、まあ、つけてくださいということは以前からお願いして、もう数年前からお願いしているんですが、まあ、未だついておりませんけど、これバーコードもですね、単独でつけますと、ジャンの、あれ登録申請なんですね。それも金がかかるんです。だから実際、小さいロットで、ジャンコードを登録しますとそのコストもかかるわけです。だからもう大きな中で一緒にやれば、そういったのもわざわざ出雲崎がそこへ申請して登録する必要もないんで、その意味もですね、ぜひ、考えていただいて、それでこのことにつきましては、私は28年の6月20日の第4回の全員協議会でもこれ質問しておりまして、その時はいろいろ長岡市の、まあ、と相談してコスト等も検討いたしますということなんですが、まあ、その後どういうふうになっているのか、その辺まあお聞かせ願って、何かやっぱりその辺やっぱりね、やっぱりいかにやっぱり町のこれ経費ですと町民の経費ですので、まあ、町民の単価はですね、これは長岡行ってもう出雲駅でもやっぱり一袋いくらという、これは多分同じだと思うんですが、やっぱり仕入れるコストをですね、安くできればそれだけ町の財政的にも負担が軽減できるわけなんで、その辺のことをまあぜひ、ちょっと検討していただきたいということでございます。はい、
町長。
まあ、長岡市とのですね、ゴミ袋の共通という問題が出ておるわけでございますが、まあ、発言の趣旨はですね、私の聞いた方といたしては、袋のですね、資源ごみの袋のコストがですね、に問題があるというお発言でございますが、私はね、袋のコストを重視するのか、町内でね、ゴミ袋売ってもらってるんですよ、商店、十何店商店からね、そのゴミ袋をお買いに行っていただいて、また物を買ってもらう、そういう地元商店とのつながりを考えますと、袋のコストを重視するのか、ね、あるいは地元のいわゆるその購買力を高めるのか、町の全体的な問題をどうするのかということを考えますと、私は考えておりません。袋のコストではございません。しかも長岡と共通袋というのはね、そういうものをしますと、場合によってはよそ行って、ね、長岡行ってどんどん買ってきて、地元の商店は利用しない。だから袋のコストとね、そのいわゆる出雲岳町の商業なり、いろんな面のいわゆる購買力なり、その底上げをするにはどうするかということを考えると、私は長岡市と共通することでは考えておりません。
7番宮城議員。
はい、今はですね、町長の方からまあそういうふうな答弁いただきましたが、まあ、今後でもまあ長い、今後ですね、やっぱ一応内部的にですね、どの程度コストが違うのかということもぜひまあ検討していただきたいと思います。まあ、これについては1番目の、資源ごみのことにつきましてはこれで終わります。2番目のですね、引きこもりの現状と対策についてというふうに移りたいと思います。今全国的にも引きこもりの増加が問題となっております。最近は若い人ばっかりじゃなくて、高齢化ですね、まあ、30、40、50代 の引きこもりとかニート の方が増えているわけでございます。厚生労働省も今後、今まではそういった就労の後押しというか支援につきましては39歳までということでやっておったんですが、どうもそれだけじゃもう不十分だということで、今後は40から44歳くらいの方も含めるというふうなことで方針を決めたというふうな形でございます。当庁でもですね、中高齢者の引きこもりの事例がある、私も 位置には分かりますけれども、実態的にどんなふうになっているのか、そしてこれはですね、本人も非常に悩んでいると思います。と同時に家族も悩んでいるし、周りの周辺の方も非常に、まあ、ある面では、ね、困っていると思うんで、ただこのまま放っておいていいのかどうかと、ね、本当に何か、ね、まあ、行政ばっかじゃなくて、これはですね、家族、近所あたりもね、場合によっては近所としてどういうことができるのかと、行政はどういうふうにやるのかというようなことをぜひですね、この辺今まで議会でこういった話が出たかどうかちょっと分かりませんけれども、ぜひこのまま放っていかないといろいろ問題が起きますので、この辺の考え方、また特に今の現状という なぜそういうふうになったのか、町はどういうふうにそれを捉えているのか、その辺からお聞かせ願いたいと思います。
町長。
まあ、引きこもりの問題につきましては、まあ、大きな社会問題であり、またですね、当事者の皆さんの心中を察してですね、余りあるものがあり、まあ、なんとかですね、こういう問題の抜本的な解決というものを図ってまいらなければならないと、本当に私はですね、今宮城議員さんのおっしゃる通り の気持ちでございます。ただし引きこもりについてはですね、非常にプライバシーの問題もございますのでですね、あまり立ち入ってですね、あんたの家庭はどういうことでどうですかというようなことまではですね、ちょっとまあ、立ち入ることができないですね、まあ、大きな一つの問題もあることを思います。ただしですね、やっぱり議員さんのおっしゃるように、その引きこもりの原因ないですね、そういうものについては町全体としてですね、どこに原因があるのかですね、まあ、お互いのやっぱり人間関係の中における言葉の扱いとかですね、また職場におけるですね、そういうその、まあ、時にはですね、やっぱり体調悪かったり、あるいはですね、精神状態もあまり安定しないこともあるんですよ。そういう時にお互いが思いやりですね、そういう一つの助け合いというか、その人の立場に立ってですね、深くその人の心に寄り添うということは私は大事だと思うんですよ。そういうものを基本にね、やっぱり町もですね、徹底的にですね、まあ、問題解決のために、まあ、やっていきたいなと思っておるんですが、まあ、件数もですね、まあ、あまり町がですね、あんたのうちはどうですかというようなことは聞けないんですよね。ただし本当にお困りの方はいつでもですね、まあ、うちの県部 ですよ、もう保健師がね、本当に私は見ておるんですが、もう大変な努力されている、ね、私はもうすごいですね、もう精神的な状態の大変だなと思うのも、本当に丁寧にね、相談に応じておられる姿を見ておるんですよ。まあ、そういう関係でですね、やっぱりその引きこもり、あるいはですね、家庭的にお困りの方はぜひ一つですね、まあ、内々にね、ご連絡いただいて、まあ、保健師が言うとかですね、あるいはまたおいでいただいて、別室でよく相談するというようなことを、まあ、今後とも体制を整えていきたいと思うんですよ。まあ、今ちょっと現状はですね、出雲崎におきましては、そうですね、27年度は、まあ、一応ご相談を受けて6件程度あります。そして28年度は5件ですね、29年は11月今月の3件ということでですね、まあ、20代から40代の方々の相談が多いという傾向になっております。ただしですね、これはまああくまでもその表に出た数字であってね、内々的にはまだですね、お困りの方があるんじゃないかなという気がしておるんですよ。まあ、そういう意味でね、宮城議員さんおっしゃるように、行政としてもね、徹底的に町民の皆さんにですね、お困りの時はぜひ一つまた内々に相談を受けたいと、町としてもですね、十分な対応をしたい、あるいは町で対応しきないときはですね、県国にまたお願いをするというような方法もあるんですよね。まあ、そういう意味で、まあ、宮城議員さんのおっしゃる通りでございますので、町としてもですね、十分この問題については今後ともまた皆さん方のご意見、あるいはですね、そういう関係の各位のまたご意見等を受け止まりながらですね、しっかりと対応していきたいと。これは大きな社会問題ですよ。件数が少ないからどうじゃないんですよ。これ本当に私はその家庭の立場、当事者にすれば本当に苦しんでおられると思いますから、まあ、そういう点についてやっぱり行政はしっかりと対応すべきだと私は思ってますし、またいろいろ皆さんのご意見もね、しっかりとお聞きして十分一つやっていきたいと思いますので、またいろいろご指導、ご意見もいただきたいと思っています。
7番宮城議員。
今町長の方からですね、非常にまあ心配しておるということで、まあ、ぜひですね、いろいろ相談にということでございます。それで私も調べましたら、残念ながらですね、本人が 実際まあ、行政とかね、自治体は困ってるんだというのはほとんどないんですよね。だからそういうことができる方はまだ引きこもりに、ね、あんまならない人で、本当に外部との接触がほとんどないというのが一番問題なん で、 で私もですね、最近の事例で あったんですが、お母さんと、まあ、せがれさんの、まあ、2人暮らしだったということで、そのせがれお母さんがですね、実は、怪我をされまして救急車で、まあ、運ばれたということで、まあ、救急車で行ったんですが、救急車の場合は必ず誰かが乗らんかじゃないですかね、同乗者が。それで、消防車の方がせがれさんどこへうち行ってやるんだけど、せがれさん一切出てこなかったということで、救急車も困りまして、誰か乗る人がいないと出発できないというようなことで、かなりやり取りしまして、やっとある、まあ、親戚のところにちょっと連絡つきまして、その方が直接病院にその方は行くということで、どうだと、まあ、まあまあ今回もしゃあねえでしょと、そうそう待ってらんねえというふうな例があったんですよね。まあ、そんなことで私らも今非常にプライバシーの問題があるものですから、なかなか踏み込めないんですよね。ここまではできるけど、これ以上はうちらはちょっとまずいだろうなということで、まあ、最終的にはやっぱり行政の方にお願いするしかないんで、まあ、行政の方もその以前からちょっといろいろ連絡取って、対応してもらったんですが、本当に実は、困るのは、その方はまだお母さんはまだ入院しておりまして、果たして入院された後、退院された後が果たして、今みたいにできるかどうかというのが、まあ、お聞きしますと非常に難しいんじゃないかとなると、あとせがれさん一人ですね、その方が以前は勤めておられたんです。毎日出勤されましてね、自分で車を運転されていったんだけど、この数年は全然もう、仕事で出ておられないんで、ほとんど、まあ、お母さんとなんか、買い物に出るときか、ゴミを捨てるときはね、お母さんをしていくというふうなことで、ほとんどの方がその方の姿を見たことないんですね、遠目でしか見たことないんで。だから本当にこういうときはね、何かね、やっぱりね、就勤もなんか深海でもあると思うんだけど、できないっていうのがね、非常にまあちょっと切ないんだけど、本当にうちらとしてもね、近所としてというか、まあ、地区としてはもうこれで限界かなと思ってね、またでもまた行政等がまた動いていただいて、地区の人とはこの辺りはなんとかね、協力してくれないかということになれば、まあなんとかね、皆さんにお願いして、この部分についてはじゃあうちらも協力しようじゃないかとか、そういうことができると思うんで、まあ、その辺ですね、ぜひこれなかなかね、そういう引きこもりの方が本当にさっき言いましたように、自分の方から自ら俺困ってるからこうしてくれというのはほとんどないんですよね。でその方も本当さっき言ってましたように、残念ながら今仕事ずっとされてないもんで、だから本当この子が、ね、今後どうなるのかなと思って、周りはちょっと心配してますけど、これ以上はうちらとしても、まあ、踏み込めないというふうなことで、それでちょっと話が変わりますけど、やっぱり、4,5 年前ですね、ある方がずっとやっぱり、会社辞めてずっと引きこもりというかうちにおられたんだけど、ある方が、紹介しまして、まあ、職を紹介したら、その方は今それこそ生き生きと、まあ、仕事しておられますので、私はなんとかね、フルタイムがもし無理だったら週何回とか半日とか何かこう取っかかりがねないと、今度やっぱり生活面にも今後困るだろうし、なんかその辺ですね、何もかも行政に、頼るのは困るんだけど、うちらとしてはもうできないんで、まあ、その辺ぜひですね、考えていただきたいと思うんですが、その辺町長様。
町長。
確かにこの問題はですね、一朝一夕で単に単発的に直感的にこういうこれがもう課題だ問題だというのはなかなかつかめない点があるんですがね、どうも現実的にはね、まあ、最近テレビ等の放映を見ておりましても、今宮城議員さんおっしゃるような、また皆さんも ご理解ご承知のように、引きこもりの皆さんがね、あるいはその就労していない方がある転機でね、また社会復帰をしているという姿がね、放映されているんですよね。やっぱりそういう一つの、まあこれはダメなんだ、もう絶対的なんだっていうんじゃなくて、やっぱり行政としてもそういう面に対するですね、まあ、そういうその具体的な事例の中にどういうものがやっぱり適用したのかね、どういう法則があったのかということも、まあ、検討しながらね、やっぱりできるだけですね、そういう面で 働きかけをしながらね、引きこもりなり、また就労をさない方々のまた社会復帰を果たしていくということを、これからやっぱり真剣に考えていかなきゃいけないと思うんですよね。だからそれにはですね、やっぱりそういうその周囲の皆さんからも、まあ、できるだけね、そういう家庭なり、そういう環境の皆さんに、まあ、なんとなく優しく接していただきながら、その心なりね、そういうものを若干でもですね、周囲の支えがあるんだというような何かですね、力が出てくればですね、まあ、対応の仕方も変わってくると思うんですよ、ね、これ我に関せずね、これはこのうちの家庭の問題だから俺らは関係ないんだというんじゃなくてですね、できるだけやっぱりそういう家庭にも思いを寄せていただいて、何ができるのかということもやっぱりね、まあ、側面的にですね、もう私はやっぱり行動していく時期じゃないかなというふうには思っているんですよ。そういう面で行政としてもですね、今いう教育健康課の方でもしっかりとね、勉強しておりますので、またいろいろな意味でそういう関係の保健師なり、そういうそのメンタルの問題等を、まあ、やりたいということで、また新しく保健師をですね、採用したりして、まあ、今これが大きな社会問題ですからね、まあ、単なる事例が少ないからこれはっていうんじゃなくてね、そういうものに対してしっかりとまた行政として大きな社会問題でその対応しながら方策を一つね、考えていきたいというふうには思ってますので、十分ご意見お気持ちはご理解をしておりますので、前向きに対応してまいりたいと思います。
7番宮城議員、
今ですね、調査言われましたけれども、この前NHK の11月19日、たまたま私ちょっとこう、NHK 見ましたら、ちょうど引きこもり対策のことでちょうど出てまして、これ長崎県の五島市ですかね、福井島ですかね、まあ、非常に、まあそういう方が多いんだということで、なんか NPO でそういうふうなね、やっておられる方があるということで、その方が実際面で実践を、まあ、されておりましたけれども、なんかそういうところのですね、また協力を仰いだりとか、これ本当に保健福祉課だけじゃないんで、今、ね、就労とか行くとなると今度また他の部署になりますし、また包括支援センター等もありますのでね、まあいろいろな部署があるかと思うんで、それぞれのところで、まあ、役割を、まあ果たすと、また情報を共有するとかいうようなことをですね、ぜひ横断的にでもですね、ぜひやっていただきたいと、まあ、ぜひ私も期待しておりますので、お願いいたします。それで私の質問は終わります。はい。